エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
9月に入り今年も残り4分の1ということですけども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、あっという間に秋に、ね、なってきましたけども、
はい、
秋というとやっぱりまあね、一応、なんだ、食の秋、グルメの秋、なんかあります、はい、食欲の秋か。なんかありますけど、松茸って秋じゃないですか。
そうですね、キノコ類は大体。
なんか松茸を、なんかふと思ったんですけど、
はい、
松茸も高いですけど、うん、トリュフも高いじゃないですか。
はい。
なんなんだろう、この高級キノコたちはと思ったんですよね。
お。
なんか、キノコって、ちょっと、そういうカテゴリーの高級なキノコがあるって、なんか、ちょっと野菜の中では、変わってるなと思ったんですけど。
まあ、一番簡単な理由は多分、養殖できないからですよね。
うん。なんだけど、なんかこう、そんなにかって言われると。なんかそのさ、いるかみたいな感じで考えると、まあ、だ例えばまさにね、そのたくさん供給できたら、はい、あんまり誰も食べなくなるんじゃないのかなっていうぐらい、なんかこう、なんか我々おかしくなってるなって気がするんですよ。だからやっぱり、キノコ特有なんだなと思ったわけ。
ほうほう。
やっぱキノコってなんか、解明されていないものが多いんですよね。キノコ自体ね、この。
ああ、まあそうですよね。
こんなに、なんか現代科学が出てきてますけど、まあ逆に言うとそういう何、養殖できないとかさ、
うん、
ぐらい、キノコは結構分かってないらしいんですよね。
そうですね、不明な部分が多いですね。
だから結構、もっと美味しいキノコがあるかもしれないんで、分かってないだけで。
あ、
発見できてないだけで。
何でしたっけ？キノコはなんか、名言があって、どんなキノコも一度だけは食べられるっていう話ですよ。最悪死んでもよければって話ですよね。要するに、食べていいかどうか分かってないキノコがたくさんあるわけです。
あ、でしょ？だから、そういう意味でいくと、もっと高級でもっと美味しくって貴重でみたいなやつは、
うん、
かなりあるんじゃないかと読んでるんですよ、私は。
まあ、昔から人が食べてこなかったキノコはありますよね。
まさにそのトリュフとかなんだっけ、豚がね、こう、使ったりしますけど、
はい、
何かが群がっている可能性はあるよね。
お？
他の動物とかさ。
お？
え、あれ、豚が食べちゃったりするわけでしょ？トリュフとかってなんか、いい匂いがするから。
あ、そうですよ、自然。
でしょ？だから、やっぱり、自然界には案外、だから食べられちゃってて分かってないキノコっていうのは、美味しいキノコがあるのかなと思ったんですよね。動物の後をついていけば。
確か、ある種の鹿は、毒キノコを食べますよ。
おー、そうなんだ。
うん。
じゃあ、そうするとそれ、あ、美味しそうだなって真似するとやばいことになると。
そう、人は死んじゃうんですよね。確か、リスも食べるんじゃなかったかな。
やっぱり、毒キノコ率が高いんだよね。
そう、だから基本的にはさ、キノコっていうのは、種をまくための花に当たる部分なわけですよ。
ほうほうほうほう。
だから、あそこを食べられちゃたまんないわけですよね。
おー、ほうほうほう。
だから毒がある。
なるほどね。まあでもなんか、そう言われるとわかるけど、うん、まあそうは言ってもね。
っていうかあれですよ、私はわかってるんですよ。
お
あなた好き嫌い多いからキノコ食べないだけですよね。
いや、そうね、まあね、あんまりさ、例えば、そんなに高いキノコ食べようとはやっぱ思わないよね。キノコだからっていうさ。
どっちかっていうと松茸なんかは実は珍味だとは思うんですよ。
うんうんうん。
好き嫌いが分かれるものじゃないですか。
まあね。
ってことはあんまりたくさん取らないし、食べる人も少ないから価格は上がる一方なわけですよね。
なるほど、なるほど。
逆に食べやすくてみんなが欲しがるものは、偶然養殖もできて安くなってるわけですよね。
値段が安くなるってことだね、そういうものはね。
そうそう、椎茸とかね。
あれだ、かつてお寿司は高かったじゃないですか。
はいはい。
だけど、いつの間にかこう回転寿司とかでさ、
うん、
まあまあ、リーズナブルになってきたから、
はい、
やっぱあれだね、キノコもそういうさ、うん、なんか、巨大チェーン店とかが、例えば寿司三昧の親父とかがなんかこう手を出すと安くなるかもしれない。
実際さ、CM でおなじみの北斗が養殖始めてだいぶ安くはなってると思いますよ。
ああ、やっぱそういうことか。
うん。
そうね。でもやっぱりちょっとロマンがあるよね。キノコって。だって、あまりにいろんな形とか色とか、
うんうん、
なんか毒々しいのとかいろいろあるじゃないですか。
面白いですよね。生き物として。
だから、多分、よりね、味を求めると、まあ、そこはやっぱりなんていうの、うん、ある程度リスクは取らなきゃいけないっていうのは、まあ、世の常じゃないですか。
うん、
そうすると、やっぱフグみたいに、
うん、
毒キノコなんだけど、ここは食べれるみたいなさ。調理師免許に、こう、毒キノコも増えるんじゃないかと私は思ってるんですよ。
そうね、キノコ調理師免許がね。
いやもうフグはさ、ある結構普通になってきたからさ、珍味として、ね、言えなくなってきてるじゃないですか。だから、うん、毒キノコ専門料理店。
大変ですよ。フグに比べると種類が100倍以上あるからね。
うん、だから博士みたいなのが必要だよね。なんかね
基本的には学位がいるよね。うん。
で、あれでしょ？よし、OK と思ったらなんとかもどきだったみたいな、そういう。
ああ、そうそうそうそう。だって多分世界一のキノコの権威でも知らないキノコの方が多いですよ。
だからさ。
だから結構限定して、うん、食べても良さそうな毒キノコを探るとこからですよね、まずは。
致死量を探るんだよ。人舐めは大丈夫。
それでね、劇的にうまいかどうかが問題だよね。
まあね。
うまくないのにリスクだけ高いっていうのはちょっとね。
でもさ、どうすんの今後。いやいや、フグもそうだけど、ちょっとやっぱりトライするやつっていうのが昔いたから分かってきてるわけじゃない。これは毒キノコ、これは大丈夫みたいなさ。
はい。
今もそのトライは続けられてるんじゃないのかなって思ってるんですけど。
毎年のように毒キノコで入院する人はいますか？
だから勇者なんだ彼らはね。
そうね。難しいのはさ、去年まで平気だったのに今年はちょっとダメだったキノコってのがあるんですよね。余計に難しいわけですよ。
それはいや分かった。
はい。
毒キノコ判定マシーンだね、もうこれから。
ああ、だから PCR 検査みたいなもんですよね。
そうそうそうそう。
毒的な成分が入ってないかどうかチェックですよ。
これどうですか、この新種のキノコって言ったら研究所でバーって回してくれるわけ。
回してくれる。
いいじゃないですか。
で、うまいかどうかは別っていうね。
まあ、まあね。いや、結構これからほら食が足りないとかいろいろ言いますから。
言いますけどね。
ね、キノコだってあるかもしれない。
まあだから養殖のキノコと養殖のコオロギですよね。
いや、それはちょっと。ちょっと嫌な世界だな
ぁ。ねえ。まあ、圧倒的にコオロギに軍配が上がるのは、キノコって基本ほぼ栄養がないんですよね。
そうか。
うん。
だ、ある意味そうあれでしょ？特殊能力系だからね。
そうなんだよ。
え、カロリーではないけれど何か覚醒するみたいな。アガリクスとかいろいろあるじゃないですか。なんか中なんとかのかな。
健康にいいとか、あとはその一緒に食べると他のものがすごくうまくなるとかね。
やっぱりなんかこう、やっぱりドラッグ感があるんだよね。
ドラッグ感だね。
うん、
どっちかというと毒をやっぱり生かす方がいいんだろうね。
あ、なるほどね。
うん。
はははは。
ほらだってあの、シャーマンの人たちが予知とかをするときにキノコ食べるらしいじゃないですか。
うん、まあやっぱりね。
ああいう感じに使うんじゃないですか。
やっぱりそれはマジックマッシュルーム的なものになっちゃうわけね。
そうですよね。
観賞用にするかね。やっぱ危ないから食べるのは。だから、思いっきりあの、スーパーマリオとそっくりのキノコをさ。
ああ。
例えばね、出てくるキノコを作って観賞用にするとかはいいんじゃないかな。
いいんじゃないですか。まあでもそれは逆輸入だけどね。あれはもともと便利天狗だけですから。ただ、それは綺麗でいいと思うんだよ、サボテン的で。
あ、そうそう、監視を。
だけどね、ワンシーズン持たないっていう。
おー、そういうもんなんですか。ちょっとあんまりキノコ、わかってないけど。
だって、胞子出したら終わりだからね。
あ、そうなの？
うん。
あ、だから次から次へとって感じなんだ。
そうだね。で、またほら、素人には難しいのはさ、
はい、
種植えて芽が出てくるみたいな仕組みじゃないからね。
確かに。
うん。
なんか寄生する感じでしょ、何かに。
原則的にはカビだからさ。
ああ、そうか。結構むずそうですね。
普通の部屋だと多分育たないよ。高温多湿のハウスみたいなとこじゃないと。
まあ確かにうちはキノコが自生してるんだよね。ちょっとだいぶやばい感じですね。家としてはね。印象は悪いよね。
悪いね、うん。ひょっとするとお前パンツからも生えてるなっていう。
そうそうそうそう。
そいつんちはガーデニング男子ほどはモテないだろうね。
わかんないよ、キノコ男子。
そう、意味が重複してるんですけどっていう。
うん、ちょっと怪しい気がするんだよ。いろいろと怪しい。やっぱキノコ持ち出すとなんかいろいろ怪しい気がするんだよね。
怪しい怪しい。お前ダブルじゃんっていう。
そうそうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月12日、AFP。銀行強盗団、生き埋めに。
ん？
イタリアの首都ローマのバチカン市国の近くで強盗団が銀行に向けて地下にトンネルを掘っていた際に崩れたとみられ、閉じ込められた一味とされるイタリア人の男が救助される騒ぎがありました。警察の広報官は AFP に対し、ナポリ在住の2人が公務執行妨害で、ローマ在住の2人が公共財産を損壊したとして逮捕されたと語りました。広報官によると、トンネルから救助された男は逮捕されたローマ在住者のうちの1人で、現在も入院中です。捜査中であり、彼らが泥棒との可能性も排除しない、それも仮説の一つだとしています。一方、現地紙は銀行を襲うためにトンネルを掘り、1人が生き埋めになったなどと断定的に報じています。15日から連休が始まり、ローマ市民の多くが出かけ、市内が閑散となるタイミングだったとも指摘しています。トンネルは最近貸し出された空き店舗の下から伸びていました。店舗が入居するビルに住む男性は AFP に対し、店の改装をしているのだとみんな思っていた。だから少しも疑っていなかったし、騒音もなかったと話しているということです。
おお、
いいですね。古典的ですね。
本当にやるやつがいたんだね。
そうですよね。
うん。
多分、どっちかから逆に輸入されてるんだと思うんですよ。フィクションから現実、現実かフィクション。
でも、結構むずいと思うんだよね。
相当大変ですよね。
まっすぐ進んでるかみたいなところがさ、ね、わかんなくなるから、本当の土木のトンネルってものすごく大変だと思うんですよね。
多分、その方向をきちんと合わせるのも大変だし、いちいち補強しながら掘んないといけないわけでしょ？
そうそう。
で、そっから入って盗みに行くってことは、盗んだものをそっから出さなきゃいけないわけじゃん。
うん。
ってことは、それなりに広くないと物が運べないよね。
これ、ちょっと気になるのは、
はい。
金庫の下から出ようとしてるわけ？
どっからなんだろうね。金庫室の中ってこと？
じゃないとさ、結局金庫開かないなってなるんじゃないかな。銀行には入ったけどさ、っていうさ。
それとこれとは別だもんね。
もうちょっと奥まで掘れよってなるけど、多分金庫室の地下っていうの？床はそんなに土とかじゃないと思うんだよね。おそらく。
銀行の方だってそれなりに補強してますよね。
じゃないとそんな巨大な金庫置くんだからさ、地盤沈下しちゃうんじゃないのみたいな気がするから。
ああ、そうですよね。
だからこれは一旦止まるっていうか、ちょっと待てよと思わなかったのかな。
そこに行く前に生き埋めになっちゃったから。
だからもう
。ね、現実はわかんないですよね。
なんか、いや、なんだろうね。銀行強盗の方がなんかやっぱりまだいいんじゃないかと思わないとこがすごい。
ああ、そうですよね。穴掘るっていう力仕事と、しかも、もしかしたら金庫が開かないかもしれない。
そう。
っていうのと比べて、銀行強盗に入って完全にフルマスクで逃げおおせる、うん。どっちの方が成功率が高いかって話だよね。
まあ、いろいろ考えたんだろうけどね。
どうなんだろう。それがさ、例えばイタリアでさ、すごい歴史がある銀行で、
うん、
未だにすごい古い建物のまま営業してますみたいな。
なるほどね。
金庫だけは立派ですみたいな可能性はあるけどね。
ルパンにありそうだな、なんかそれ。
そういうやつですよ。地下も洞窟を利用して使われていますみたいなさ。
あ、実はあるんだ、地下通路が。
そうですよ。
かつての大戦中、使っていたという。だんだんと、あの、徳川埋蔵金みたいになってくる。
ああ。
大丈夫か。
実はその、ムッソリーニが秘密の資金を隠していたところですみたいな。
そうそう。
ね。
あり得る。だから、なんだろうね、これさ、銀行じゃなくって、
うん、
超金持ちの家とかのがいいような気がするよね。
ああ、そうだね。
なんとなくさ、うん、古いけど金持ちみたいなあるじゃん。城とかどう？城。貴族が住んでいる。絶対地下あると思うし。
そうだね。うん、
なんか、やっぱり歴史のあるヨーロッパだからこその犯罪だな、みたいになるよね。まだ貴族がいるのかみたいな。
ああ。8月12日、テレビ神奈川、厚木市、部下に土下座を強要か。
うん、
厚木市は指導中の部下に対し土下座を強要するパワハラ行為を行ったとして57歳の男性課長を停職1ヶ月の懲戒処分にしました、
うん、
一方パワハラを受けたとされる部下の21歳の男性職員も勤務態度に問題があったとして停職処分になっています、
うん、
市によると2人は市民斎場の管理を担当していて今年5月に男性課長が部下の男性に対して事務処理の遅れなど日頃の勤務態度が悪いとして事務室内で謝れよ土下座しろと叱責したということです、
うん、
当時事務室には他の職員もいましたが男性はその場で土下座をしておよそ1時間にわたる指導を受けました。一方でパワハラを受けたという部下の男性職員を市が調査したところ1年ほど前から勤務中に公用パソコンで日常的にアダルトサイトなどを閲覧していたことが発覚。 さらに清掃委託業者への支払いの遅延や勤務中の遅刻や居眠りを繰り返していたことなどが明らかになったということで、うん、この男性職員も同じく停職1ヶ月の懲戒処分になりました、
うん、
男性課長はこれまでの積み重ねがあったとしても誤った指導だったと話し、部下の職員は自分の勤務態度がかなり悪かったと反省しているということです。
なんとも言い難いね、これはね。
なんともですよね。要するにこの斎場の管理している部署自体がかなり腐ってる可能性がある。
まあ、なんだろうね。反省を促したっていう意味ではね。うん、まあ、指導に意味はあったんでしょうけども。
はい。
もう逆、なんだろうね。今までも言ってきたんでしょうけどね。なんかその、こんな勤務態度だろうからさ。
はいはいはい。
だけど、まあ一向に治らないよってことで、ちょっとこう、切れてしまったんでしょうけど。
はい。
なんか他の対策は、の方が効きそうじゃないですかね。だから例えばその、そうね、居眠り。だからあれだね、土下座じゃなく居眠りでしたと。寝ちゃうんですよ、こうやってっていう。ああ。そういう言い訳をするしかないね。
それ課長にとっては別に留飲が下がらないよね。
土下座っぽい居眠りをするなとかな。
そうね。
お、あいつは常に謝っているのか、みたいな。
そうだ。だからその、逆ですよね。寝てるのを土下座してるっていうふうに言い訳する方がまだマシですよね。
だから、そうだね。そうだね。うん、そうそうそうそう、う
ん。今朝も遅刻したんでっていう。
そうそうそうそう。
うん。
あとは、座ってると寝ちゃうんで、常に正座です、みたいな。まあ、これは、そうね。ちょっと、ね、まあ、まず、部署を変えた方がいいよね。
そうじゃ、とりあえず、この二人は話した方がいいだろうね。
と思うんだよね。
それと、あと、部下の方は、どっかの現場仕事に回した方が良さそうだね。
若干暇そうだよね。
そうそうそう。仕事にやる気が見出せなくって、遅刻もするようになるし、居眠りもするし、仕事中にサボってアダルトサイトを見るようになるわけですよ。
うんうん、
そんな暇を与えない職場の方がいいね。
そうね。うん、まあ、こう、どうなんですかね。居眠りしてるのとかは、まあまあ、バレないようにね、もしかしたらしてたのかもしんないけど。
まあまあ、堂々とはしないよね。
これは、まあ、部署、そうね。基本的には寝ると死んじゃうようなところにするっていうのは、危険な。ちゃんとそういうところでこう、もう一回やり直した方がいいかもしれないね。
そう、市役所にそういうエッジな職場があればいいね。
この一本道で仕事をするからっていうね。一本橋か。地上50メーターっていうね。
そうね。開示かね。8月12日、朝日新聞。福岡市、少年4人が集団暴走。福岡県警城南署は10日、署付近の歩道を走行するなどの集団暴走をしたとして、福岡市などに住む18歳から19歳の少年4人を道路交通法違反の疑いで福岡地検に書類送検しました。署によると4人は5月27日の午後11時頃にバイクに乗って、城南署の前から約4キロにわたって蛇行運転や信号無視をしながら暴走した疑いがあります。署の近くから爆音が聞こえてきたことから、署員が外に出ると、2人乗りのバイク2台が歩道を走っているのを確認。後部席の2人が手を泳がせるようにタコ踊りをする後ろをパトカーで追跡し、防犯カメラの映像などから少年4人を特定したということです。少年たちは城南署を挑発しようと思ったなどと話しているということです。
うん、
押収したバイクのうち1台には、逮捕上等、打倒茨城県警などと書かれたステッカーが貼られていました。署員も首をかしげましたが、少年たちはバイクのパーツを買い集めていましたが、パーツにステッカーがすでに貼られていて、そのまま使ったと説明しているということです。
お
ー。まあ、かなり遠い。
そうね。
はい。福岡から茨城打倒っていうね。
なんかあれかな？甲子園とかがあるのかしら？全国大会レベルだよね。
少年対茨城県警っていう、ね。
そうそうそうそう。
そういうリーグが組まれていればね。
うん、もしかその茨城県警はもう常にかかってこいっていう姿勢なのかもしれない。全国から。
ああ、そうね。
いつでも来いと。
こっちから本場じゃっていう感じですよね。
うん。果たし状を送りつけてるのかもしれない。
そうね。全国に。ここまで来てみろと。
そうそうそう。牛久大仏の前で戦ってやるみたいな。ああ。来てるのかもしれない。
広いからね。
いや、まあ、こんだけ挑発されたらね、やっぱタコ踊りで挑発された場合にはね、
うん。
なんかこっちはこんにゃく踊りとかわかんないけど、ちょっとこう、所長もね、やらないと。
やらないと。そこでダンスバトルを勃発させないとね。
腹踊りとかいいんじゃないですか。なんか、外戦車的な警察のやつに乗ってね。
ああ、うん、そうね、
うん。
横で DJ ポリスもいるしっていう。
そうそうそうそう。もうこっちもガンガン挑発していく。うん、それはいいかもしれないね。なんかこういうのって、はい、どうしても私の中ではこう、最後は落とし穴に落としてほしいんだよね、この。なんとなくなんだけどね。
そう、捕まえるためにはしょうがないっていうね。
うん、もしくはあの下から網がグイって上に上がってっていう一網打尽っていう、こう、ディズニー的なやつを望んでんだけどね。
そうね。
まあでもこれなんかあったってことなのかな、その挑発を受けるってことはさ。
ああ、そうかそうか。
因縁が。
そうだね、うん。それこそ所長の腹踊りが気に入らないみたいなことじゃない。
まあそう、いや、まあ誰誰を解放せろとかさ。
ね、ああ、ね、そうね。だテロリストの犯行みたいなもんですよね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、捕まったことが、ね、あるとかね。
先輩が捕まってると。
ああ、そうそうそ う, そ
う、うん。ここで、署員をおびき出してるうちに、拘置所に突入する部隊がいるわけですよね。
ああ、穴掘ってんじゃない穴掘ってで、生き埋めっていうね。
ああ。8月13日、AFP。34円求めて22年間裁判。乗車賃を20ルピー、約34円多く支払わされたとして、インドの鉄道会社を提訴していた弁護士のツングナース・チャトルベーティ氏、66歳が22年にわたる法廷闘争に勝利しました。
うん、
氏は1999年に地元のウッタルプラデシュ州マトゥラーからモルダバドまでの切符を2枚購入した際に、普通運賃の70ルピー、約117円ではなく、90ルピー、約151円を請求されました。
うん、
領収書をもらっていましたが、何度返金を求めてもインド鉄道に拒否されたため裁判を起こしました。
うん、
氏は裁判所で22年にわたって5人の判事から120回の審理を受けてきました。裁判所は今月ついにインド鉄道に対し同氏への20ルピーの返金と年 12% の利息、さらに1万5000ルピー約2万5000円の賠償金の支払いを命じました。インドの司法手続きは非常に時間がかかり、未処理の訴訟は約5000万件に上っているということです。本人訴訟とはいえ、勝訴までに何百時間も費やし、手数料その他で2万ルピー、約3万4千円を自費で支払う羽目になったということです。市は AFP に対し、市民として国家や国家機構の恣意的な行為や不正に疑問を呈するのは私の権利だと主張。何よりも真実が語られなければならないと述べたということです。
おー。
まあ、弁護士ですからね。
ね、迷惑かもしんないよね。
ほう。
いや、この人のせいでその5000万件のうちのなんか重要ななんかさ、殺人事件とかが処理されてないかもしんない。
後ろが使えちゃうからね。
これ順番にやってるから。これ二十何年かかってるのがおかしいだろうってなる、
ね。こっちはそろそろ時効なんだよっていうね。
いや、なんだろうね。いや、裁判所もどういう感じで時間がかかるのかな、その。
ねえ。
なんか、でも何回も話を聞いてるわけでしょ
?120 回やってる。
途中途中でさ、なんかすごい横道にそれんのかな、うん、裁
判。そうね、うん。裁判っていうよりも井戸端会議なんだろうね。
もういっつもそうなっちゃうんだよ。
そう、そういえば隣のスーパーがさ、みたいな話になるんじゃないの。
いや、だってさ、聞くことないよね、120回も。これに関して、おそらく。
ねえ、だって、事実っていうか、その、何が起こったのかっていうのは非常に単純じゃないですか。
なんで、この両運賃表とこれは違うのって言ったら、こんなにもらってませんとか多分言うわけだ。
ああ、ね、すごいごねる。
したらなんか、領収書が間違ってて、みたいな。
ああ。じゃあその領収書の正当性はみたいな。
そうそう、ね。で、領収書を書いたなんとかさんはもうやめちゃって、みたいな。なんかそういう、そういう感じだろうね。
なんとか探して見つけてきたんですけど、今はちょっと酒に酔っ払ってて、みたいな。うん。
あ、探したと思ったら同姓同名の別人で、みたいな。
どこまでのらりくらりが通用するのかっていうね。てか明らかにこれはその司法手続きに無駄が多すぎますよね。
なんだろうね。なんか、あれなのかな、訴状にさ、名前書くとこ100個ぐらいあるとかそういう
ことそうね。多分書類仕事も相当に多いだろうし、
うん、
その本人確認とかも相当厳重なんだろうね。
ああ、これね、点がないですね。ピリオドみたいな。やり直し、100ページみたいな。
一個間違えると全部やり直し。
やり直し、やり直し。
8月15日、テックインサイト。ぬいぐるみの中から犯人が。
ん
?8 月10日、窃盗犯の自宅で家宅捜索をしていたイギリス警察が、部屋の隅にあったテディベアの中に隠れていた犯人を発見したことを SNS で報告しました。
ん
窃盗事件が起きたのは今年5月、イギリスグレーターマンチェスターに住むジョシュア・ドブソンさん18歳が車を盗みガソリン代を支払わずに逃走した容疑で指名手配され、警察はジョシュアさんの行方をつかむために家に向かって捜査を行っていました。
ん
警察官らが部屋中をチェックしましたが、ジョシュアさんの姿はなく、せめて行方について手がかりをつかめないかとさらに調べを進めていると、部屋の隅に置かれた巨大なテディベアが息をしていることに気がつきました。
うん、
奇妙に思ってテディベアを調べてみると、中から本人が出てきたということです。テディベアの大きさは明らかにされていませんが、写真を見る限りでは、人が中に入るには十分な大きさとは考えにくく、窮屈で次第に耐えきれなくなったジョシュアさんは、息が荒くなってバレてしまったのかもしれません。あっさりと見つかった犯人は、その場で警察官らに逮捕され、8月5日に青少年犯罪収容施設に9ヶ月間収監される判決が下されました。ちなみに過去には台湾で冷蔵庫の中に隠れていた不法滞在の男が寒さで震える音でバレて逮捕されたというニュースが話題を呼んでいたということです。
いや、でもさ、
はい、
無理なとこには入れないよね、なんか。
ああ、ギリギリ入ったんでしょうね。
それだいぶ大きいよね、だ
って。そう、だからテディベアってものすごいでっかいのあるじゃないですか。
あるあるある。
クリスマスにお父さんが持って帰ってくるやつです。ああいう巨大なやつの中に入ってたんでしょうね。
だからな。でも、到底入るようには見えないって、なんか、どういうことって思うよね。
もしかしたら犯人は結構小柄だった。
それさ、例えば、頭とかってさ、
うん、
あれ詰まってると思うんだよね、テディベアの頭って。
あ、綿が入ってますよね。
なんか、空洞ならね、確かよく、着ぐるみならいいけどさ。
そうだね。
着ぐるみじゃないんだろうから。
だから警察が来るぞっていう時になって、
うん、
慌てて綿を全部抜いてから入ったとはちょっと考えにくいじゃないですか。
だからどうやって入ってんだろうっていう。
ということは、もしかしたら来るかもしんないっていうのを考えて、あらかじめ背中にジッパーをつけの中の綿を抜きのみたいな工作をしてたんじゃないかな。
なるほど。
いつでも入れるぞっていう。
だったらもうちょっと大きくしとくべきだよね。
そうだね。
買うものをね。
もう一段でかいやつを買っとくべきだったね。
まあ、結構高いけどね、あれ。高いから大きくなるとね。
ぬいぐるみでかいと高いよね。
でもさ、逆に言うと結構余裕ある感じだったら、まず警察そこ見ると思うんだよね。
お
いや、完全着ぐるみみたいな感じの大きさだったらさ、まず調べない、やっぱり。入ってそうじゃん、ね。まあ、そこがもしかすると、やっぱ着ぐるみカルチャーの日本と違うのかもしれないね。
ああ、そうだね。
日本だともう着ぐるみって結構普通っていうかさ、なんだ、あるからさ。
何かといえば着ぐるみだからね。
そうそう、これは人に入るやつだってわかるけどさ。
うん。わかんないよ、イギリスだからさ。テディベアがでかいのは当たり前みたいな。
うん、テッドみたいな世界でしょ、
あの映画のね。
そうか。なんかでも、いずれにせよ、そこに入って逃げた方がいいんじゃないの？なぜその場にいるんだっていう。
ああ。テディベアが動いたっていうことにしてね。
で、やっぱテッドの真似をするみたいなさ。
そうですね。僕犯人じゃないんでっていう感じの。
やつは南に逃げたぜ、みたいな。
タレコミいただきました。トッキーさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月15日、テクノエッジ。特殊な配送サービスから顧客情報が漏れる。気に入らない知人や何らかの理由で敵対する相手に対して、匿名で動物の糞尿にメッセージを添えて送りつけられるサービス、シットエクスプレスが、サイトの脆弱性を突かれてデータベースを丸ごとダウンロードされて、ハッキングフォーラムに公開される事態が発生しました。
うん、
シットエクスプレスのウェブページには、あなたを悩ますあの人、この人を思い浮かべてください。もし、その人たちに臭いサプライズを送ることができるとしたら、などと書かれています。そして、送りつけるうんこの種類や箱に飾り付けのスマイリーシールを貼るかどうかなどのオプションを選択し送りつけられるようになっています。価格は 16.95 ドル、送料無料です。
うん、
つい最近このサービスを利用してサイバーセキュリティ研究者のビニー・トロイヤ氏に臭いサプライズを送った人物がいました。
うん、
それがポンポンプリンと称する過去に株取引アプリのロビンフットから700万人分もの個人情報を盗み出したとされるハッカーです。ハッカーは贈り物を発注した際、このサイトが脆弱であることを見つけ、顧客に関係するデータベースを入手したと報告。8月9日には複数のデータベーステーブルからのサンプルデータも公開。
そのデータには送付されたメッセージの文面やメールアドレス及び顧客が発注する際に入力するその他の個人データが含まれていました。シットエクスプレス側はすぐに問題を修正しましたと述べ、記事の執筆時点では何事もなかったかのようにサービスを継続しています、
うん、
データベースの内容が公開されたことで実際にこのひどいサービスを利用した顧客は因果応報とはいえ頭を抱えているはずだということです。
おお、
まあ、匿名で送れるんだけど送られた側の情報は漏れたということですかね。
はぁいや、結構それすごいね。
ねえ。
この人たち相当恨み買ってんだながわかるんだ。
まあ、そういうことですよね。
ドナルド・トランプ1位みたいなこと。
実は言ってないけど、過去に何回も送られてたっていうね。
送り返してんじゃない俺のやつ送ってやるみたいなこと言いそうだから、
ね。イートマイシットっていう感じでね。
そう
、うん。実際に出してる可能性もあるからね。
そう。
うん。しかしまあ、とんでもないサービスをやってるもんですよね。
いやー、でもその、どこまで忠実に注文に聞いてくれんだろうね。
ね、
動物の種類だの、なんだのってさ。
ね、
全部お前のなんじゃないのかって気がするね。
社員のやつじゃねえのかって。
としか思えないよ。それ検証しに行かないだろう、あなたっていう。
ああ。ちなみにあの、動物が選べますって書いてあるけど、このウェブサイト見ると、馬か象なんですよ、
ね。おー、象って。
すごいよね。
逆にすごい。これ、いや、象は特別料金でさ。
お。
象連れててその場でさせるんだったらいいと思う。
象ごと行くっていう。
すごい量だからね。本当に。
多分、だからその、初めの目方が多いから個別に送る量が確保できるってことですよね。
ああ、だから安いのか。安くできんのか。
ウサギとかネズミとかだとさ。
逆に大変なんだ。
大変だし、多分送られてもなんだよって話じゃん。
なるほど。インパクトがね。
ないんですよ。それこそそれ、ちゃんとそれっぽいものを送んなきゃいけないから。
なるほど。うん、
あと、言い逃れですよね。
うん。
やっぱ人間のだと、普通に犯罪の可能性が高まるんじゃないですか。
うん。
動物のだと、学術的な話にすり替えられそうじゃん。
おお。
うん。研究用ですみたいな。
まあ確かに、良かれと思ってって可能性もある、ね。例えば、象牙の何か送るぐらいだったら、象のうんこもいいだろうみたいなね。
ああ。
アクセサリーですみたいな、ね。
ああ。
貴重ですみたいな。
そうね。堆肥に使ってくださいみたいなね。
魔除けですみたいな。
ああ、そうですよね。もしかしたらそういう部族もいるかもしれないもんね。
まあおそらく体に塗れば蚊には刺されないと思うよ。
あ、そうだね。
おそらくね。
本来の使い方ですよね。
そうそう。っていうサバイバルフェチの方かもしれないから。
そうそう。
相手は。
緊急時にはこれを絞って飲んでくださいっていうね。
そう。私、うん、あの、ベアグリルズで見たことあるもんね。
そうです。それに習ったサービスですっていう。あと、干し草もまだいっぱい含まれてるんでっていう、
ね。そう。もう一回ね、うん。栄養取れますよってことなのかな。
あとはもう干してレンガにしたりもできますっていう。もう使い道がいっぱいあるんですよっていうね。
そうだ。そうだったら確かに。物としてなんか悪ではない気がしてきた。
そうなんだよ。価値がゼロではない。
これでもさすがにさ、
はい、
社員が送るのかな。
送るんじゃない？
いや、なんかその、日本で言えばさ、黒猫とかだったら困るよね。うん、その、送る方として。
でも一応パッキングはするわけじゃん。
何ですかこれはって言わないの？なんか割れ物って書いてあるんですけど、匂うんですよねみたいな。
ああ、でもどうなんだろう。真空パックとかで送るとダメージも少ないよね。
そういうことなのかな。
だから逆に言うと、送る相手にダメージを送るのがこのサービスの主眼じゃん。
うん。
だとしたら、その、途中でバレるかバレないかギリギリのラインを狙わないとショックが少ないよね。
確かに。
ね。
だからもう、到着時点で箱がズブズブぐらいだよね。もう、もはやっていう。
もはや、うん。あれだ、溶けるプラスチックで包む。
そう、危ないね、これは。
ギリギリだよ。
次元バグだな、これ。いや
でもどうやら、このサイトは、その、機械翻訳かどうか知らないけど、日本語にも対応してるんですよ。
お
ちゃんと、あの、国の選択肢にジャパンがある。
送れるんだ。
送れる。だから、どなたか試してみるといいですよ。
いいじゃない、それね。
はい。いや、だから勇気ある人ちょっと試していただきたいですね。
まあ、ジョークで済む人にね。
そう。まあ、ジョークで送るか本気で送るかは任せますよ。
本気の方はちょっとね、ちょっと危ない気がしますけどね。おすすめはしませんけどね。まあ、どうなの？
はい。
土下座を迫るよりこっちの方がまだいいみたいな。
と、そうね。あの、あいつを叱ると翌日うんこが届くっていう。
まあ、それもあるよね。
そう、ルーチンになってるの最近ってことになると、かなり絞れてきちゃうよね。
8月15日、FNN プライムオンライン。若者の過半数が盆踊り経験なし。夏といえばお祭り、そして盆踊り。ところが、今や盆踊りを知っている若者は少数派になりました。
うん、
日本の文化が存在を危ぶまれる時代になっています。
うん、
15歳から29歳を対象に行ったインターネットのアンケートでは、盆踊りをしたことがない人はおよそ6割もいることが分かりました。理由は盆踊りの相次ぐ廃止です。廃止の理由の一つは近隣からのクレームの増加。盆踊りの音楽や太鼓の音にクレームが入り廃止になるところも多いということです。さらに盆踊りがなくなった理由には人手不足と費用の問題などがあるということです。まあここ数年はそれこそコロナでね、
うん、
中止っていうところも非常に多いでしょうけど、
うん、
そうしてる間にどんどん分かる人がいなくなってやることすらなくなっていくっていう、
まあやっぱこうなるとやっぱりちょっと危ないから、
はい、
やっぱ盆踊りをオリンピック競技化だよね。やっぱかっこいいんだなって思わせると
。そうね。だって冬だってさ、美しさを競う競技とかやってんじゃんって話だよね。
一緒ですよね。
夏だってそれがあっていいはずだ。ねえ。
いやー、ちょっとまずは知ってもらうところだからいいんじゃない？
知ってもらう。だってほらなんか外国の方が盆踊りやってるとか言うじゃないですか、最近。
盆ダンス。
盆ダンス。なんか、ミャンマーだったかで何万人も集まる盆踊り大会があるらしいですよ。
へ、
世界で何箇所かそういうことやってんですよね。
まあ、まあなんで、音はうるさいだのね。なんとかって、やっぱりちょっとじゃあ、山でやるとかね。
あー、でも人が集まんないですよ、そうすると。
レイブパーティーですよ。盆パーティ
ー。そうね。フェスやるんだったら終わりに盆踊りもやれよって話だよね。
やったほうがいい。セットだ。
セットですよ。
案外これ最後にやるとすごい閉まるね、みたいになればさ、もういいと思う。
でちゃんと、だからそう、それこそさ、苗場とかでやるんだったら最後にキャンプファイヤーやれよって話ですよね。
そうだね。
うん。
ちょうどいいじゃないね。
ちょうどいいですよ。で、そこでちゃんとヒゲダンとかが盆踊りをやるんですよ。
うん、うん、うん。
演奏してくれよって話ですよ、
ね。うん、うん、うん。うん
あ、そうですよ。昔あったドラえもん音頭みたいのが最近ないからじゃない？
ああ、確かに分かりやすいのないね。
ね、東京音頭とか知らないじゃないですか。
確かに。
でも、ドラえもん音頭とかはみんなは知ってたわけですよね。
ドラえもんでやんないの？ドラえもん音頭。
最近もどうなんだろうね。
ねえ、
だから。夏になるとエンディング曲があれになりましたよね。
とかあった気がする。まあ、あんまり覚えてないけど。ね、
だいたいテレビアニメやってたやつは盆踊りバージョンの主題歌がありますよね。
だから、夏？7月、8月、夏休み期間のアニメはエンディング全部盆踊り。
盆踊り。
盆踊りバージョンで全部送るっていうね。
ワンピース音頭。
そうそうそう。いや、そう、うん、いいんじゃない？
ねえ、それだ、鬼滅の刃とかはそれこそ時代性もぴったりだったんじゃないかと思うけどね。
ああ、そうだね。盆踊りとは、う
ん、とは。
うん。
あとはそれこそ、そのさっきちょっと言いましたけど、ヒゲダン音頭とかさ。
うん。
星野源音頭とかさ。
うん。
あとは、ダンスグループこそやるべきだよね。
うん。
エグザイル音頭とかさ。
そうそう。
たらみ込んで BTS 音頭ね。
まあ。やってくれるかどうかわからない、
ね。まずは20からかなっていうね。
うん。いくらでもね、あるけど。
できそうですよね。
誰が、要はなんか、なんだろうね。まとめてる人ってはいないからね、盆踊りをね。
ああ。多分盆踊り協会みたいなのはあるんだと思うけどね。
本来は。
うん。だけど、発言力がないんだろうね。
まあ、ないだろうね。
そうだ。すごい文科省とかに食い込まないといけないんです。
なんかないの？なんかそのね、なんでしょうね、政界のドンみたいな人が、盆踊り協会会長にこうね、
会長に
入ってくれないとダメだね。
ところがそいつがすごいアレな発言をするっていうのがセットですよね。
ありえそうだね、それはね。
だって今頭に浮かんだら森喜朗だもんね。
う
ん、
まあそこしか空いてないだろうね、ね。来てくれんじゃんかな。
そういう感じ。あとはあれですよ、下村博文とかに頼むしかない。文科省やってた人っていう。
いやー、すごい最後名誉職ですね、みたいな。
名誉職ですよね。最後の最後っていうね。レームダックもいいところだっていう。
まあ、ちょっとこう、そうね。
でもあれですよね。学校でダンスの授業が始まってるじゃないですか。
うん。
盆踊りも やればいいのにね。
いや、だって未だにソーラン節はやるんだよ。
ああ、なるほど。
運動会とかで。だから、なぜあっちを脈略と続けてんのかよくわかんないん
だよね。ああ、そうだよね。
ソーラン節っていうのがさ。
うん、うん。
まあ、ダンス部門。だからダンス部門あるわけだからね。その中でやればいいんですよね。
そうだよね。
うん。
だソーラン節は北海道でしょ？
結構地域限定だよね。
地域限定ですよ。なんで地方の歌を各地でやるのかっていう。
まあ、だから本当は日本各地盆踊りっていろいろ違うんだろうから。
そうそう。
それも面白いじゃないね。
それこそだって東京は東京温度があるんだから、それやりゃいいんですよね。
そうそう。
ダサいとかそういうイメージでやんないのかな。
だから BPM もちょっと早くするっていう。とりあえずは。
そうね。キレのある盆踊りを開発するべきだね。ストップ&ゴーが入る盆踊り。そうだよ。盆踊りって回ってるだけで下半身使わないからさ。
案外、まあ、楽だからね、基本的には。そうそう。
ジジババでも踊れるからね。
それが良くないな、多分。
そうか。若者用盆踊りだね。
うん。
うん。8月16日、日テレニュース。いたずら電話を繰り返す男を逮捕。110番に250回以上もいたずら電話を繰り返し、警察官の業務を妨害したとして47歳の男が逮捕されました。警視庁によると、容疑者は今年4月に、緊急性のない110番通報を11日間で268回繰り返し、警察官の業務を妨害した疑いが持たれています。容疑者は、自分の携帯電話から無言電話をかけたり、俺は刑務所に行きたいんですけど、などと話したということです。
うん。
調べに対し、私が使用している携帯電話で110番したことは間違いありません、と話す一方で、話した内容については思い出せないとして容疑を一部否認している、ということです。
おー
多いのかな？11日間で268回だから、1日24、5回？
おー。だからまあ、こういう人はやっぱりその懲りないとダメだから、
お
本当の事件に巻き込まれなきゃダメだよね。
あ、はいはいはい。
で、当然、電話してももうどうせいたずらだろっつって、警察が来てくんないみたいな。ザ・絵本みたいなことが起きない。
現代版狼少年ですよね。
そうそうそうそう。
うん。
絵本にしたいぐらいだよね、
小学校。したいぐらい、したいぐらい、うん。教育目的の絵本としてね。
そうそうそうそう。うん、だから、なんですかね。そういうのが起きないと、こういう人はね。まあ、わかんないでしょうからね。
そうです。だって、110番すると、当然、向こうには番号バレてるもんね。
うんうんうん。そうそう。
下手すると、GPS とかでも、場所なんかもわかってるらしいじゃないですか。
そうそうそうそう。ね、まあね、だから、なんだろうね、あとは、もう、ここに、うん、もう警察が悪乗りするってのはどうですかね。なんか
おどういうこと
大変ですね、と。大事件ですね、と。
乗ってくるっていう。
スワットが行きますと。
今すぐねっていう。
あ、わかったと。
はい。
喋れないんですねと。無言なのは。
なるほど。
人質です。
あ、それほど大変な事態ですねっていうね。
わかりましたと。
うん。
あ包囲しますからと。っていう、なんか、早がってんする警察官が相手っていうところ。
いや、違うんです、違うんですっていうふうに、ね。
いや、もう言わなくていいから。
すぐ助けるからっていう。
もう全て大丈夫。安心しろ。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月16日、日刊スポーツ。乱行パーティー。9人書類送検。神奈川県警は16日、東京都内のホテルで開かれた会費制の乱行パーティーに客として参加し、高校生にみだらな行為をさせたとして児童福祉法違反の疑いで、男性陸上自衛官30歳ら9人を書類送検しました。
うん、
同容疑などで主催した被告31歳ら3人も追送検しました。いずれも概ね容疑を認めているということです。
うん、
県警は同日までに生徒が参加した乱行パーティーの主催者とカメラマン、客だった教諭や医師、僧侶ら延べ計9人を立件し捜査を終結したということです。
うん、
県警によると主催者は東京や大阪で乱行パーティーを5、60回開催、SNS で客を募集していたということです。
うん、
一つ気になる職業がありましたよね。
まあ、多彩なね、職業の人がいますね、結構ね。
いますね。まあ、ほら、例えば、その、街で、どでかい網をバーって開いたとして、100人男を捕まえたとしたら、まあ、その中に僧侶が一人いるかいないかっていうね。
うん、うん。
考えると、まあ、レアはレアですよね。
まあまあ、そういうことか。
そうそうそう。お盆でもない限りっていう。
まあ、全部、なんかね、教師、医師、僧侶ということで、なかなかね、こう、うん、方向性はあります。はい、ちょっといろんな意味で人を導く人たちがね。
そうね。世の中やあの世へとね。
お
最近なんか乱行パーティーの摘発が多いですよね。
多い多い多い多い。
うん。多分みんな SNS 使ってるから捕まえやすいんだと思うんですよ。
ああ、昔と違ってってことなのかな。
そうそう。昔はさ、それこそなんか雑誌の投稿コーナーとかでこっそり募ってたんだと思うんですよね。
よりだからそうだよね。そっちは難しいよね。捉えるのはね。 まあ、あとは、どうなんですかね、こういうのってなんか。まあ、おとりとかね、おとり操作みたいなのも、ありそうですけどね。
そうですよね。おとりとして潜入してみたら、え、お前っていうね。
まあ、警察官いっぱいみたいな、ね。
かなり確率高そうですよね、それ。
あってもおかしくないのかな、ね。
おかしくない、おかしくない。
まあ、ちょっと。まあまあ、でもあれですよね。やっぱり、僧侶といえね。教師といえ、はい、僧侶といえですよ。
うん、
やっぱり、まあ、結果、女子高生にいろいろ教えてもらってるということですよね。導かれてると。でもな、これ先生、担任だったら嫌だよね。
そうだよね。先生は担任だし、医師はかかりつけだし、
そうそう、
僧侶は檀家だしっていうね。
この地域やばいなってなる。
街ぐるみじゃんって話でね。
てかよく見たら開いてんの校長じゃんみたいな。
タレコミいただきました。ロックさん、月亭天使さん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月17日、千葉日報。高校生に尿をかける、
うん、
千葉市内の路上で高校生に尿をかけたとして、千葉東署は17日、暴行の疑いで高校の教諭の容疑者32歳を逮捕しました。容疑者はコンビニで店員に対して下着を露出したとして、16日に県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されていました。県の高野連のホームページや今年の夏の高校野球千葉大会のパンフレットによると、容疑者は同校の野球部の部長で、県の高野連の理事にも名前を連ねていました、
うん、
今回の逮捕容疑は7月8日の夜に自転車に乗っていた高校生の制服のスカートなどに2回にわたって立ち小便で尿をかけた疑いです。署によると、おしっこをかけたことに間違いないと容疑を認めているということです、
うん、
高校生は帰宅途中で1回目に尿をかけられた後、約1キロ先の路上で先回りしていた容疑者に再び尿をかけられたということです、
うん、
高校生が現場から逃げて110番通報しました。防犯カメラの映像などから容疑者が浮上、容疑者と高校生に面識はなかったということです。市内では液体をかけられる事件が複数発生していて、署は関連性を調べるということです。これは相当ひどいですね。
そんなにすぐ出るかな ?1 キロ離れ て。ちょっと頻尿すぎませんかね。
そう、
ね。10分とかでしょ、だって。
1キロですからね、自転車とはいえ。
あ、だったら5分とかでしょ。
ですよね。
そんなにこまめに。
あ、まあ、かなりストップ&ゴーできるタイプのやつなんじゃないですか。
できるタイプな。
ちょっと出すっていう。
まあね、まあ自主練ですよね、ここまで行くとね。うん、やっぱり、高野連だけあってね、
うんうん。その距離を走ってたかどうかですよね。
うん、でも、だいぶいろいろやってますね、そうね。コンビニで露出してみたりとかさ。
そうそうそう。
うん、
もうちょっとシラフで生きていけないタイプの人ですよね。
なんかあれなのかな、ちょっとこう、野球をやりすぎてね。
うん。
パンチドランカーみたいな感じで。帽子をかぶりすぎたのかな、なんかわかんない、ね。
その、やっぱ高校野球っていうとさ、タバコで部が全員謹慎とかさ。
うんうんうん、うん。
そういうのあるぐらい、こう、高潔さを求められるじゃないですか。
そうね。
それの反動みたいな感じ、
うん、だから、ユニフォーム着れば真面目なのかもしれないね、先生も。ピシッとしてて、お前らーってやってんだけど、反動だよね。
そうかそうか。ユニフォーム着てるとやっぱ代表感が出るからね。
そう。
うん、
俺はっていうさ。
その格好で変なことはできないよっていう感じになるかもしれない。
そうそうそうそう。
そうね。だユニフォーム3年の刑ですよね。
こち亀、こち亀みたいなね。いつも着ている。
いつも着ている。特殊デカに見えなくもないっていう感じ。
まあ、そういうちょっと、ね、よくわかんないね、あれがあるのかもしんないからね、こういう人。
ね、まあ、罰として低層帯は免れないだろうな。
ね、
うん。多分、日本初の低層帯っていう罰が下る可能性はあるね。
まあ、こうなっちゃうとね、常に出ちゃう人だから。
低層帯か縛るかどっちかだっていうね。うん。
でもこれ、どうなんですかね、その、高校球児としてはさ。
はい。
ショックなんでしょうかね。
あ、もちろんそうですよね。
普段からちょっとこういう傾向はなかったのかな。
ああ。
なんか怪しいみたいな。
そうね。ちょくちょくグラウンドから消えるんですみたいな。
そう、うん、とか、うん。なんか、グラウンドが湿ってるみたいなね。すぐ出しちゃう人なんですよ。
うちにはスプリンクラーはないはずなのに
っていう、ね。そうそうそうそう。なんかちょっとグラウンドがコンディション良くないなって言うと、
うん、
出てくるってい
う。先生が出て
くる。もうちょっとじゃあ見回るか、みたいな。
そうね。
外野から徐々に埋まっていくんだろうね。うん、どんどん黒くなっていくな、土がっていう。
そういう人だったのか。そういう人、ね、特殊な人だったのか。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月17日、東京新聞。タイムカプセルが劣化。
お、
神奈川県川崎市中原区は16日、2000年に区役所に設置されたタイムカプセルの収納品が劣化し、当時の子供たちから寄せられた約1900人分の未来へのメッセージが判読できないと発表しました。
うん、
9月の区政50周年記念イベントに向けた準備で、区職員がカプセルを開封して分かりました。野外で結露や熱の影響を受けたとみられています。
うん、
カプセルはアルミ製の球状で高さ約 1.3 メートル。中原世紀越え記念カプセルとして20世紀最後の日の2000年の大晦日、区役所の正面玄関近くに設置されました。7月末にカプセルを開封、区内の小中高校など30校の小学6年生、中学3年生、高校3年生、計1900人分のメッセージ集と、当時流行していた団子3兄弟の CD、厚底ブーツ、時刻表など約80点が出てきました。ただ学校ごとに綴られたメッセージ集は中の紙同士がくっついて1枚ずつ判読することができませんでした。カプセルの製品説明には減圧してガスを注入することで劣化を防ぐとあり、担当者は当時は良かれと思い込んだのでは、メッセージを本人にお返しできず申し訳ないと残念があるということです。
お
ー、劣化しちゃうんですね。
え、その減圧してガスを注入したのにってことなの？
どうなんだろう。結果としてそれが逆効果だったのかもしれないね。
ああ、こう紙とかには良くなかったかもしれないとか。
そうそうそう。
何を入れる用だったかを確認すべきだよね。
あ、そうですよね。あらかじめこういうものを入れるんですけどって相談してガスを入れるべきですよね。
これだって文集とかなわけでしょ？
紙ですよ、紙。
いや、クラウド化だよね、やっぱね。デジタル化してクラウドに置いとけよかったね、って。
バックアップを二重三重に取る方が今となっては安全かもしんないね。
いつでも見れんだけどね、っていう。
そうそうそう。まあね、その、タイマーつけて、うん、何月何日にならないと開きませんみたいなことにしておけばいいのかもね。
あ、そういうパスワード。ああ、いいかも。
タイムカプセル業者みたいなクラウドサービスができるっていう。何十年後に手紙を送るみたいな郵便局やってたりするじゃないですか。
なんかオンライン寄せ書きみたいな感じがしてる。なんか違うみたいなね。
そうね。
あ
んまりこう、なんかワクワクはしないよね、やっぱね。
ちょっとしないね。多分何入れたか、もう、おそらくエクセルとかで管理できるでしょうし、ね。なんか違うなって思うと思う、
ね。そうね。もう ID のパスワード忘れちゃったっていう可能性もあるからね。
あ、開かないわ、これ。
開かない、開かない。まあでもあれか、指紋認証とかそういう感じ？うん。テクノロジーを駆使すればできなくはないね。
サルベージ業者が来ましたっていう。
ああ
これさ、なんか、ちょっと私はいぶかしんでるのは、
はい、
やばいもん入れたやついないかっていう。
あ、そうか、読めないことにしないといけなかった可能性がね。
だって、こういうのってほんとさ、何入れるかわかんないからさ、腐るもん入れる人とかいるかもしんないからね。
ああ、そうね。当時流行っていたものを入れてるって書いてあるからね。
団子、そのまま。
生団子三兄弟ね。
駅前で美味しいって評判のこのお店の団子と。ああ、
そうね。うん、三色団子がいいだろうっていうことでね。
いちゃってるかもしんないしね。
知れないしね。2000年のブームですからね。2000年何が流行ってたんだろうな。調べてみると、オハーですね。
ああ。
あとはプレステ2ですね。
はあ。
そして生茶ですね。
あ、あれだ、パンダ。
パンダですよ。
はあ。
そして甘栗剥いちゃいましたね。
ああ。まあその辺のものを未開封で全部入れとけばよかったんじゃないの？
そうですね。その開封してたかどうかは問題かな。
途中で、あっと食べちゃったやつがいるんだ、多分。しまうときに。
我慢できずにね。
うん。
小学校6年生ぐらいがね。
そう。
やべっつって、開いたのを閉めちゃった。
まあ、給食のパン隠す世代だからさ、やるよね。
やるよね。
あ、給食のパン入れたやつもいいのか。
あ、いるかもしれないね。食べきれなかったから入れちゃえっていうね。
怒られるよな、これ。
怒られる。
こんなところにタイムカプセルが。
まあ、その子を責めないためにもね、
うん。
うん。判別できなかったってことにしたのかもしれないね。
そうね。うん、もう忘れてるから大丈夫だと思うよ。
そうね。まあ、もう32だしっていうね。
当時12歳だとしてもね。
代筆するなんか。
ああ、そうか。
復元。
1900人分。
おそらくこれこうだろうみたいな。どうせ覚えてねえよっつって。
ろくなこと書いてるはずがねえよ。
そうそうそう、
うん。暇な大学生とかに書かせるっていう。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決から。8月11日、北海道。午後2時頃。公園で男が全裸で公園の遊具の上で寝そべっているという事案は、対象者を特定し、事件性がないことを確認したということです。
いや、事件性はある気がするけどね。
まあまあまあ、それを酌量したとしても事件性、要するに起訴するかどうか微妙ってことですよね。
おー、じゃあ全裸であるかどうか争わなきゃいけない感じなのかな。
全裸であるかどうか、そうね。全裸である必然性があるとか。
おー。
例えば、全身日焼けをしていた。
なるほど。
うん。でもそれはやっぱ公然わいせつにはなるだろうね。
いや、多分そこまで理解はないよね、日本の。警察は。
ああ。
なんだ、日焼けがならいいかとはならなそうだよね。あ、だから、全だと思ったけど、細いブーメランパンツで日焼けをしていたと。
ああ、気づかなかったけどっていうね。
あるよね。
その通報された時には全裸だと思われてたけどもっていうことですよね。
それは腹筋がすごいから見えないよね。
ああ、目立つからっていうことですよね。
うん。他の筋肉でこう、ね、もりもりした筋肉だからパンツなんかしか見えませんよと。
めり込んでるだけだったっていうことですね。
そう。事件性がないっていうのがちょっと面白いよな。
なんだろうね。
この人はこういうものだってことだよ。安全である、ある意味っていう。
仮に全裸だったとしても、それでも安全だってことですよね。
つまり人間ではないっていう。猿だったっていう。
ああ。
それは全裸だよ、ね。
全裸であることが自然であるってい
う。うん。
うん。
あの、猿と人、おじさんの境にいる人なんじゃないんだまあ、ギリ、猿側って思えばいいかって思える。
罪には問えないよねっていうね。
浮きって言ってるしねっていう。
ああ。続いて、意味不明言動系。8月24日、兵庫県、午後7時10分頃、河川敷で不審者が目撃されました。不審者は性別不明で、年齢は40、50歳ぐらい、小太りで、女性用のスクール水着を着用し、頭には白いタオルを巻いている人物だということです。タオルはちょっとね。
なんでタオル巻いてんだろうね。
そこがおっさんが出ちゃってますよね。
日焼けしちゃうとやっぱり熱中症になっちゃうから
ね。ああ、スイムキャップじゃないところが。
手ぬぐい。
そう、手ぬぐいらしいところがやっぱそのおっさん臭さですよね。
そこまでちゃんとね、揃えてもらいたいよね。ね、
爪が甘かったですね、
うんうん。
あとはやっぱ現代風にラッシュガードね。
ああ。
うん。
それはちょっとつまんないなと思っちゃったんじゃない？やっぱ。これはあれかもしんないよ。やっぱりシチュエーション萌えだから。
あ、はいはい、
スイミングキャンプを忘れてどうにかしようとしている女子高生っていうことかもしれない。
なんとか髪をまとめたんだね。
そうそうそうそう。このシチュエーションに俺は燃えるぜっていう。
あ、ドジっ子ね。
これ周りから理解されないなっていうね、趣味ですよね。
8月30日、埼玉県、午後0時15分頃、児童への付きまといが発生しました。年配の男性が、にゃーにゃーと言いながら、下校途中の児童を追いかけたということです。
おー。
男は黒い野球帽をかぶり、自転車に乗っていたということです。
まあ帰ってきたのかもしれないしね。
ああ、そうね。
うん。
一昨日、うちからいなくなったんですけどっていうね。
おー、これは難しいね。
そうね。帰ってきたら猫じゃなくなってただけかもしんないもんね。うん。恩返し的に人にしてもらったんですよね。
まあね。やっぱここには、やっぱ宮崎駿感が出てきますよね。
うん、あ、そうね。ファンタジックなところがね。
通報しても、まあだから警察にやっぱそれ理解できるね。駐在さんとかがいてね。
う
ん、
あ、そうかそうか。
一緒になんか探しに行ってくれるんじゃ山とかを。
いねえなと思って、こう、しょんぼりして家に帰ってきたらっていうね。
そうそうそう、そう。
おっさんがいたっていう。8月24日、兵庫県、午後8時頃、路上で不審者が目撃されました。徒歩で通行中の中学生に対し、お金がないからおやつを売っています、などと手書きしたカードと箱に入った歌詞を見せて、中学生が購入を断ると、下打ちをしていずれかに立ち去っていたということです。
おぉ、売ってることは売ってんだね。
そうですね。現実に売ってはいたんでしょうね。
そのお菓子は何なんだろうね。
なんでしょうかね。
作ったのかな。
だから安く手に入れたか作ったかしたんじゃないですか、やっぱり。
じゃないと意味ね、わかんないもんね。お金がないって言ってるか。
原価割れで売ってるわけないもんね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。お金儲けのために売ってるわけです
よ。だから怪しいんですよと。手が伸びないわけですよと。
信頼感をまず作らないとね。
ブラックサンダーっぽいものって言って。
自作のね。
ブラックタイガーって書いてあるけど。
あ。パチモンかなっていうね。パッケージ手書きですけどって感じのやつですよね。
そうそうそう。
どう見ても外側はビックリマンチョコだけどっていう感じのね。
おじさんの手書きのステッカーがもらえますってい
う。え、200円でっていう。うん、おっさん随分ぼったくってるね。
オリジナルポケモンキャラとかね。
ああ、そうね。
超レアだよって。
わかんないからね。それが人気出るかもしんないから。
そうそうそう。
未来の大人気キャラクターっていう可能性がゼロではないから頑張ってほしいですよね。
そうそう。
うん。来年は多分、おじさんが作ったオリジナルのパールとダイヤモンドバージョンね。うん。おじさんモンスターが200種類増えましたっていう感じの。うん。備えてほしいですよね。
なんかおじさん作ると全部バーコードっぽいんだよね、キャラが。
親近感がね。それ、だからまあしょうがない。おじさんモンスターズ。略しておじもんっていうね。
いいね、それ。
うん。
人気出んのかな。
わかんないよ。おじさん可愛いみたいな時もあったじゃないですか。
あー、キモカワ的なね。
キモカワ、キモカワ。そして声かけ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日、兵庫県、午後10時55分頃、徒歩で通行中の学生に対し、徒歩で後ろから追い抜いて、振り向きざまに、ペンギンと散歩してて、ペンギンがいなくなったのを知りませんか？一緒に探してください。などと声をかけてきた、ということです。
またいたね。
ペンギンは何度目だって話ですよ。
同じやつなのかな？
いや、違うんですよ。大体ね、県も違ったりするわけですよ。だけど、同じ言い訳をしてるやつがいっぱいいるんですよ。ってことは、これはどっか発生源がある。
なんか教えてるやつがいいんじゃないこれ。
そう、ナンパ師とかそういうやつが最初の一言として教えてる可能性がある。
あはあ。
なんかナンパ塾とか流行ってたじゃないですか。
それか。
それ系ですよ、きっと。もしくは、ポパイね。
いやいや、書いてないでしょ、それ。さすがに。
わかんないよ。最近はメンズノンノとかに載ってるかもしんないよ。
ああ。やっぱりペンギンは女の子のガードが下がるはずだと。
そうそうそう、そう。
書いて
マッチングアプリとかでアドバイスされてるかもしれないよ。
ああ。
うん。可愛いもので攻めましょうっていう。
なるほどね。
それぐらいもうチンプなものだってことに気づかないとダメですよね。
そうなんだね。
そう。だから不審者情報をチェックしないと、それがチンプなことに気づかないんですよ。
確かにそうだ。
私たちがもうこれ5、6回やってるぞと。
もうここまで来ると、スタンダードですよって
のそうだ、もう、大体さ、不審者が言う言葉ってのは、何週か遅れたブームなわけですよ。
ああ、そっかそっか。
声かけるのに使うアイテムっていうのはもう流行りが廃った頃なわけですよ。ってことはもうこれは受けないと。
そうね。
っていうのを気づいてほしいですね。
まあ、カピバラにする？そしたらね。僕のカピちゃんがみたいな。
新しいやつをね。
うん、
考えていかなきゃいけない。うん、僕のクオッカがとかがね、うん。笑顔が可愛いやつがいなくなったんだけどみたいな話ですよね。
まあ、いろんなバージョンはあるんだろうけど、やっぱペンギンが一番良かったんだろうね。なんとなくね。
そこそこ珍しくてそこそこ可愛いみたいなさ。
いや、生臭いと思うよ。そこは分かってないのかね、みんな。
ああ一回サンシャインに行って嗅いでみるべきですよね。
そうなんだよ、ね。水族館に行ったことあるならわかるだろう。
あ、イメージで言ってんじゃねえよっていうね。
そうそうそう、そう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月25日、兵庫県、午後5時頃。中年男性が遊んでいた児童に対し、恋している。僕のお嫁さんになって、名前を教えて、などと声をかけた、ということです。
まあ別に告白だから。
そうね。
仕方がないよね。
仕方がない。まあ、どうやって告白するのかは自由ですからね。
これしかないよね。だって一目惚れなんだから。
ああ、まあ、そう、何度もさ、手紙を渡されて、不審者通報されるみたいなのはありますけどね。
そう、逆にこれ、周辺情報を取ろうとすると不審者になっちゃうから。
今度はストーカーになったりするからね。
もう、正面突破だと。
正面突破ね。で、玉砕したんだからもう諦めろと。
と言いたいけどね。
そういうことですよね。
まあ。
これはだから、おまわりさんが、って言ってるんだけどっていうね。残念だけど、諦めようやっていうふうに諭した方がいいですよね。うん。
そうだね。それしかないよね。
ないない。もしくは告白代行みたいなサービスをしてみる？
探す。
探す。
ペンギンを探してるんですけど。それ受けないやつじゃんさっていうね。頼んじゃったよ。
年内に廃業ですよね。うん。8月26日、奈良県、午前7時45分頃。小学生が徒歩で帰宅途中。不審者から、傘折れてるやん。直したるわ。1本100万円ななどと声をかけられたということです。男は年齢60歳ぐらいだったということです。
どっちなのかがわからないからね。
どっちっていうと？
いや、本当に請求してくる。俺はだってこの物欲しいだろうがなんか、150万ですみたいなのあるわけでしょ？
あるあるある。
あれに近いよね。
そういうね、親切心に見せかけた詐欺行為っていう可能性がなくもない
よね。ちゃんと言ってるじゃないっていうね。
そう。うん、詐欺は冗談だからね。
そうなんだよ、ね。
うん。はい、お釣り200万円っていうのと、実際に持ってかれるかどうかっていうね。
わかんない。
わかんないわかんない。そして露出その他まとめて。8月21日、兵庫県、午後9時50分頃、路上で男性による全裸が発生しました。男は全裸で両手を広げ、立っているのを車に乗っていた男が目撃したということです。
お
ちなみに全裸ですが、マスクはしていたということですね。
お
うん。
まあ、
これもね、最近のトレンドですよね。
トレンドだよね。
多分近づいて捕まえようとすると逃げると思いますよ。ちょっと距離を取ってくださいって感じでね、うん、逃げてるわけではないんですっていう。
そうかそうか、そうい
うディスタンスという意味でっていう、ね。
まあこういう人は本当にディスタンスの取れる無人島とかに行くべきなんだけどね。
そうね。だからやっぱ見てもらわないと困るからね、う
ん、オンラインだよね。離島から露出ですよ、ね、
そうね、オンライン露出ね。
うんうんうん、
うん、安全圏から、なんかこう、犯罪を犯してるっていうふうにも言えなくはないんですよね。
ハッキング能力が高い。
高い。他人のミーティングに割り込んでくるっていう。
そうそうそう、そ
う。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月24日、熊本県、午後2時頃。路上で若い男性による全裸が発生しました。男が下半身を手で押さえて全裸で走っているのが目撃されたということです。
それなんか漫画で見るパターンだよね。
ねえ。
漫画の最後のオチだよね。
なんかあってアクシデントで逃げてる感じですかね。
そう。なんか、ドラえもんって感じがする、ね。
道具を使いすぎて失敗してしまった感じね。うん。
いやー、これむずいよね。隠してるから一応は OK だよね、今
の
ところ
、
ね。
だからその、なんていうかな、自分から店に行った感じじゃないかもしれないもんね。
いや、これそうね、一旦はね。
一旦は。だからもしかしたら、この5分前に巻き戻してみると、路上で剥ぎ取られてるかもしれない。
うん、いや、そうそうそう。
うん。
なんだけど、こう、アクシデントを装い始めるかもしれないから、
ね。ああ、演技でね。
隠しているけど、うん、まあ、転んじゃうとかもね。
ああ、そうね。小芝居も入れてね。
小芝居もね。
うん。アクシデントを装って小芝居して見せる感じか。
あったあった。これは、おそらく足が折れてますっていうね。
もう隠すどころじゃないんですっていう感じ
だ
ね。
そう。
うん。もう、ブラジル選手並みにマリーシアをするっていう感じの。
ジャンプしてるように思うんだけどなっていう、
ね。8月24日、群馬県。午後8時10分頃、公園で下半身を露出する男の目撃情報がありました。男は3、40歳ぐらいで170センチぐらい。黒いフード付きのパーカーを着て黒いズボンを履き、フードをかぶり、顔をティッシュで覆い隠していたということです。
パックってこと？
ああ。濡れてたらそうですよね。
じゃないと覆えないよね。
覆えないよね。ひらひらになっちゃうもんね。
つかないよね。
ティッシュを顔につけて、猛ダッシュして落ちないのを楽しむゲームみたいなのはありますけど。うん、ついでに同時に下半身も出てたっていう小学生はいないですよね。
うん、まあ、もしくは超油ギッシュなのかもしれないし、
ね。ああ、落ちないっていうね。
うん。
張り付いて落ちない可能性はなくはないね。
そっちかなぁ。
あ、まあだから、午後8時とはいえ、やっぱまだ暑いとかね。
そう。
もう汗だくだと。
まあ、そりゃでも、下半身にも張ってほしいよね。
あ、そうだね。
うん。
いずれ溶けちゃうけどね。
そうだね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりタイムカプセルが変なことになってたっていう、
読めなかったってやつね。
事前に開けちゃうんだっていうのはちょっと驚いたけどね。
あー、でもそうね、実際例えばこれイベントで開封する予定らしいんですけど、
うん、
初めてだとその場で爆発しかねないじゃないですか。
まあ確かに、
そういうこうアクシデントを避けるためにもやっぱり一応確認するんじゃないですか。
これだから確認はしたけどもう一回付与するんでしょう、なんとなく。
あー、なるほどね。
大丈夫大丈夫っていうのがあれば、
うんうんうん、
でオープンみたいなやるんで、多分
クス玉みたいなもんですよ。
だから危ないものは全部抜いとけばいいんだよね。
そういうことだね。
どうせエロ本入れたやつとかいるだろうみたいな。
コストにね。
絶対いるだろうみたいな、う
ん、先生の目を盗んで入れてるやつも絶対いますよ。
やっぱそこはだから、うん、もう正直さ、
うん、
入れて1週間後に確認した方が良かったよね。
ああ、すぐね。
こうやっぱりリスクの芽を摘むっていうかね。
そうね、うん、じゃあ何十年後に会いましょうみたいな風をして湿ったことを予想ってっていうね。
そうそうそう、
ちゃんと翌日の役所の中で一回開けて
綺麗にして
綺麗に整理整頓もした上でね、うん、そこで改めて封をするっていう。
そう、うん、一応中も見て、姿勢について文句を言ってるやつはもう排除した。こんなことにお金をかけてみ、
ああ見なかったことにするっていうのはないんですか、ね、
これはシュレッダーだって言って、ね、
ああ
市長がやるの。
そうね。黒岩に文句言ってるやつとかね。
そうね。あれかもね。だから市長が言えない県知事への文句を書いちゃうっていうね。
ああ
追加するっていう。
そう、逆もあり得るよね、やっぱね。うん。
小学生の名を語るっていう。
語る。このまま行くと、神奈川県はダメになるみたいなことを書いてるっていう。
なんでこいつだけ長文なんだっていう。論文じゃないか。
そうだね。とてもじゃないけど、小学校で習わない漢字がいっぱい使われてる感じですよね。
いや、ほんとこうタイムカプセルでいろんなところでやってるけどさ。
はい。
いまいちよくわかんないんだよね、
わかんないね。
開けた時森下がってる気がするんだよね。
ああ、でもまあほら、やっぱ20年も経つとやっぱり大抵のことは忘れてるからさ。あ、こんなことがあったんだ、こんなこと書いたんだっていうのを楽しみにする気持ちもなくはないんじゃない？
まあね、
うん。いや、結構予想外だと思うよ。あの時こんなこと考えてたんだっていう。
なあね、将来のへのメッセージみたいなやつでね。
そうそうそうそう。
確かに。
で、ちゃんと役所が調べて、20年後の僕へ、奥さんは綺麗ですかみたいなことが書いてあるからさ。それはもうもちろん役所ですから婚姻関係調べますよね。あ、してないなと。がっかりさせちゃうなと。したらもうそれはもう改ざんですよね。うん。
まあ、あとなんかもう、これすごいなっていうぐらい未来が当たってるっていうのも嫌だよね。
ああ、逆もあり得るもんね。
もうやっぱ感染症がね、うん、蔓延してみ
たい。予言だっていうね。
こいつ危ないかもしれないっていう。
世界中を疫病が襲い第三次世界大戦が始まるみたいなね。
こいつはなんだっていうね。
うわ、やばいやつがいるぞっていう。
ちょっとそういうのも気になるよね。
気になるところですね。だまあできればそのほら水に浸かっちゃった古文書を復元する業者とかいるじゃないですか。
ああ、そうね。
ああいうところでちょっとなんとかできないかと。
そうか。
うん、ちょっとチャレンジしてほしいよね。
これあとちょっとさ、やっぱりテレビ企画も混ぜ込んでさ、
おうおう、
鍵なくしちゃった体にしてさ、鍵開けの人いるじゃないですか。
あるあるある。
テレビでやってる。
あるある。
あの人のやっぱり5時間ぐらいかけてもらいたい。テレビも呼んで。
呼んでね。
実はあるけど。
うっかり担当が鍵をなくしたっていうことにしてね。
そうそうそう。盛り上がりますね。で、隣で池の水を抜こうって言って、同時にね。
そうね。玉川上水をね。うん。干上がらせるっていう企画も同時にやろうっていう。
スペシャルバージョンで、ね。
スペシャルバージョン。
そこにあれかな？ 24 時間テレビランナーが来るってどうかな、最後。
乗せれば乗せるほどだなって感じですよね。
赤坂マラソンぐらいのがいいかな。
ああ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。